本日の聖書の箇所をお読みいたします。本日の聖書の箇所は、新約聖書、ヨハネの福音書の6章、48から71節。新約聖書、ヨハネの福音書の6章、48から71節をお読みいたします。私は命のパンです。あなた方の先祖たちは、荒野でマナを食べたが、死にました。しかし、これは天から下ってきたパンで、それを食べると死ぬことがありません。私は天から下ってきた生けるパンです。誰でもこのパンを食べるなら永遠に生きます。そして、私が与えるパンは、世の命のための私の肉です。それでユダヤ人たちは、この人はどうやって自分の肉を私たちに与えて食べさせることができるのか、と互いに激しい議論を始めた。イエスは彼らに言われた。誠に誠にあなた方に言います。人の子の肉を食べ、その血を飲まなければ、あなた方のうちに命はありません。私の肉を食べ、私の血を飲む者は永遠の命を持っています。私は終わりの日にその人を蘇らせます。私の肉は誠の食べ物、私の血は誠の飲み物なのです。私の肉を食べ、私の血を飲む者は私のうちにとどまり、私もその人のうちにとどまります。生ける父が私を遣わし、私が父によって生きているように、私を食べる者も私によって生きるのです。これは天から下ってきたパンです。先祖が食べてなお死んだようなものではありません。このパンを食べる者は永遠に生きます。これがイエスがカペナウムで教えられた時、街道で話されたことである。これを聞いて弟子たちのうちの多くの者が言った。これはひどい話だ。誰が聞いていられるだろうか。しかしイエスは弟子たちがこの話について小声で文句を言っているのを知って彼らに言われた。私の話があなた方をつまずかせるのか。それなら人の子がかつていたところに登るのを見たら言ったらどうなるのか。命を与えるのは御霊です。肉は何の益ももたらしません。私があなた方に話してきた言葉は霊であり、また命です。けれどもあなた方の中に信じない者たちがいます。信じない者たちが誰か、ご自分を裏切る者が誰か、イエスは初めから知っておられたのである。そしてイエスは言われた。ですから、私はあなた方に父が与えてくださらない限り、誰も私のもとに来ることはできないと言ったのです。こういうわけで、弟子たちのうちの多くの者が離れ去り、もはやイエスと共に歩もうとはしなくなった。それでイエスは12人に、あなた方も離れていきたいのですか？と言われた。するとシモン・ペテロが答えた。主よ、私たちは誰のところに行けるでしょうか。あなたは永遠の命の言葉を持っておられます。私たちはあなたが神の聖女であると信じ、また知っています。イエスは彼らに答えられた。私があなた方12人を選んだのではありません。しかし、あなた方のうちの一人は悪魔です。イエスはイスカリオテのシモンの子、ユダのことを言われたのであった。このユダは12人の一人であったが、イエスを裏切ろうとしていた。本日はこの箇所より、人の子の肉を食べなさいと題して、マーク・ボカネグラ牧師にメッセージを取り付いていただきます。
皆さん、おはようございます。If you are here and you'd like an English manuscript, feel free to use the QR code on the front. Or if you'd like it in paper, there are English copies in the back of apartment 104. では、一言お祈りします。愛する天のお父様、あなたの御言葉を聞くことはできて、心から感謝します。この聖書っていうのは本でもありますけれども、神様の御言葉であること、それを信じて私たちはここに集まって、聞いています。どうか神様、私の口を清めてください。あなたの言葉、あなたの福音だけを語ることができますように。そしてどうか私たちの、心、耳を整えてください。いらない罪、いらない壁、いらない茨、そういうのものをすべて取り去って、あなたの御言葉を聞き、それを受け入れ、それを信じ、そしてそれに従うことができますように、どうか神様、助けてください。イエス・キリスト、皆によってお祈りします。アーメン。はい、いつも子どもたちに聞いてますが、特に103号室の子どもたちですね、私見えませんけれども、私見えてますよね。はい、皆さんにお聞きします。 もしですよ、皆さんが、クラスのお友達を、この教会に連れてきて、で、私に、マーク先生、私のお友達にイエスさんを信じることを分かりやすく説明してくださいと、私に言ったとしましょう。そして私がこう言います。分かりました。じゃあ、こういうふうに説明しますね。イエス様を信じることは、自分が生きるために、自分の命のために、イエス様の肉を食べて、イエス様の血を飲むことなんですよ。って言ったら、皆さん、どう思いますか？もうびっくりしますよね。えっつって、先生っつって、言葉の意味は分かりますけど、何を言ってるかもうさっぱり分かんないって。むしろその例えってを聞いて、もう私のね、お友達引くと思います、引いてしまってますって、皆さん心の中に、言葉で言わないかもしれない、心の中に思ってしまうかもしれません。実はイエス様はご自身を信じること、イエス様を信じることについて、このようなちょっと生々しい、ちょっと気持ち悪い例えを使ったんですね。そしてイエス様の話を聞いた当時の人々も同じようにちょっと引いたんです。あ、それだったらちょっと信じたくないって思っちゃったんですね。だけどイエス様はなぜこのような生々しい、ちょっと気持ち悪い例えを使われたのでしょうか。それはイエス様を信じることは綺麗なことではないんです。清いものではありません。みんなが憧れるようなものではないからです。自分の命のためにイエス様を信じることは、もうまさしく生々しいことです。イエス様が十字架でご自身の肉を裂かれ、血を流されたのは、私と皆さんの命のためなんです。イエス様は信じることで、ただ口で信じますっていうことではないんです。イエス様が私たちに用意してくださった肉を食べること、血を飲むこと、つまり命をいただくことが必要なんですね。そのように私たちはイエス様に完全に頼る必要があるとイエス様がおっしゃいます。で、この言葉を聞いていろんな人たちがこう言ったんですね。いやー、そこまではできないなーって。それを言いながらイエス様から去ってった人がいたんです。しかし、ある人たちは、いやー、難しいんだけれども、イエス様しかいないよねって、喜んでいただきますって、そういうふうに言った人もいました。皆さんは、どの人でしょうか。今日の、聖書箇所をゆっくり読んで、それについて一緒に見ていきたいと思います。ここに初めて来られた方、また久しぶりに来られた方、またはヨハネの福音書を初めて読まれる方もいらっしゃるかもしれないので、簡単にこの本を紹介します。聖書の中でいろんな本があるんですけれども、今日はヨハネの福音書っていう本について話します。この本は、多様な背景から来る、いくつかの、証人の証言が、並べてある本です。で、イエス様を信じる人もいましたし、信じない人もいました。だけど、そういう人たちの、そういう信じない人と信じる人の中で共通するものがありました。イエス様と出会うと驚くんですね。想像しなかったことが起こるっていうことなんですね。で、著者のヨハネは私たちに2つのことを説得させようとしてるんです。1つは、イエス様が神の子であり、私たちの救い主であること。そして2つ目に、イエス様を信じるだけで永遠の命が与えられるっていう、その2つを、証言を通して私たちを説得させるんですね。で、ヨハネの福音書の証人たちの証言を見ると、イエス様の話に対して大体3つの反応があります。信じますっていう人、いや、信じたくないよっていう人、難しいけれども、もうちょっと話を聞き続けたい。私たちも同じようにイエス様の話を聞いて、同じようにその3つの選択肢から選ばないといけないです。イエス様の話を信じたい人と思った人もいましたし、イエス様の話を聞き続けたいと 思った人ももちろんいましたが、このヨハネの福音書を読むと、多くの人たちはイエス様の話の信じがたいことを無視して、信じやすいところを信じてしまった、そういう傾向が出るんですね。ですからこの場面ではイエス様は説教するんですね。誰が本当に信じてるのか、誰が、表面的に信じてるように振る舞ってるけれども信じてないのか、それをはっきりさせるためにイエス様が説教をするんですね。で、今日はその説教の後半を見ます。この説教の前に、実はイエス様はすごい奇跡を行ったんですね。2万人の群衆のために、奇跡的にパンと魚を与えられました。で、いろんな、これを見てもすごく、なんでしょう、興奮してしまった群衆から逃げるために、こっそりとイエス様は弟子たちと一緒にガリラヤ湖の、湖なんですけれども、その向こう岸に、渡られました。だけど群衆はそこにイエス様も弟子たちもいないっていうことを知って、もうすぐに小舟を乗り込んでイエス様を探しに、カペナウムっていう町に向かいました。もう大ファンなんですね、こうやってガーって。で、大勢の人が、もう先生、いつここにおいでになったのですかと、もうドヤドヤと街道に入り込んでイエス様の話を聞こうとします。で、街道の講談におられたイエス様は、こう説教を始められました。なくなってしまう食べ物のためではなく、いつまでもなくならない永遠の命に至る食べ物のために働きなさい。それは人の子、イエス様が与える食べ物です。この人の子に神である父が承認を押されたのです。つまり、イエス様は群衆に、何でしょう、注意をされたんですね。群衆の熱心さや勤勉さ、熱意は認めてはおられましたが、その対象が根本的に違うっていうことをイエス様は指摘されました。群衆はそのイエス様の話に、ちょっと戸惑ったんですね。こんなに2万、ね、大勢の人があなたをね、あなたの話聞きに来るときにそういう注意されたくないと、いろいろ文句を言い始めます。で、この今日の聖書箇所は、その後半、その説教の後半で、群衆の文句に対する応答、イエス様のリスポンスでもあるんですね。群衆は、イエス様が素晴らしい先生であると、認めてるんですね。知ってました。皆さんもそうかもしれません。イエス様は驚くべき力についても知っていました。実際に2万人の人々に食事を与えられたことも、その集まっている人は目撃しました。皆さん目撃していないかもしれませんけれども、この人たちは目撃しました。群衆は彼こそがあの究極の預言者であると彼らは告白し、彼を王にしようとしてました。それと同時にイエス様がご自身の言葉を神のこと言葉として信じることを望んでおられることや、イエス様を信じるならば復活することになると、それも彼らは理解していました。皆さんも同じかもしれません。そのすべてを理解していながら、イエス様に従う決心をすることはできませんでした。それなんでだと思いますか？それを全部理解しているのに従いたくない。それは天から下った人の子としてイエス様を信じるというのは、もう彼らにとってはもうあまりにも大きな要求だったからなんですね。もしかしたら私たちもその時の群衆と同じような状態にいるのかもしれません。で、そこで群衆はさらなる証拠を求めます。いや、モーセのこと、群衆がイエス様に言ったことなんですけれども、私、マーク版に言い換えましたけれども、モーセのことを思い出してくださいと。彼は偉大な預言者でした。そして天からマナのような、もっと大きな奇跡を見せてくださいと。つまり、彼らは、信じたいんだけれども、もう少し証拠が必要。もう少し奇跡が必要。もう少し情報があれば、あなたに従いますよ。あなたを信じますよ。クリスチャンであること、クリスチャンでないこと、それ関係なく、皆さんはそういう気持ち、そういうふうに考えたことはありますか？ イエス様はもう一度命のパンっていう比喩を使って、もう群衆がお茶を濁すような答え方をしないように、あえて驚きを与えるような生々しい説明をします。こう、まあ、今日の説教、あ、今日の説、あ、聖書箇所の始めですね。私は命のパンです。あなた方の先祖たちは荒野でマナを食べたが、死にました。しかし、これは天から下ってきたパンで、それを食べると死ぬことがありません。私は天から下ってきた生けるパンです。誰でもこのパンを食べるなら永遠に生きます。そして私が与えるパンは世の命のための私の肉です。群衆も私たちも、最初の一文、私は命のパンですというイエス様の言葉は、まあ、比喩だっていうのは皆さん分かってます。分かってると思います。群衆も分かってました。しかし、その比喩だからこそ、イエス様は私たちが自分たちの思うように解釈してしまうことを分かってるんですね。ご存知なんですね。群衆が求めていたモーセの命のパンに命がないことをオブラートに包むことなくはっきりと言われます。マナは死に至ったパンなんだよっていう。そういうふうにはっきりおっしゃいます。もう自分勝手に解釈しないでねっていう、そういうふうに明確にします。この比喩を通してイエス様の命のパンの意味が明確になります。天から下ってきたパンでそれを食べると死ぬことがありません。もう逃げ道ありません。命のパンの比喩は文字通りの永遠の命を指していたんです。そしてそれだけではありません。イエス様が天から下ってきた生けるパンであり、イエス様ご自身の肉が神様が与える永遠の命に至るパンなんですね。もう文字通りだよっていう。で、群衆はもうそれを聞いててちょっとイライラしたんですね。イエス様がモーセや彼らの先祖を侮辱している、そういうふうに感じたと思います。それだけではなく、いや、人が人を食べるような生々しい比喩もあったんで、いや、それって何ですかって絶対戸惑ってたと思うんですね。そして、これってすごく難しい、狭い信仰じゃないですかって絶対思ってたと思います。なぜなら、イエス様がおっしゃってるのは、群衆の目の前にいるイエス様っていう人物を信じなければ命がないよ。この人物に全てがかかってるんだよ。そういうふうに信仰を説明しています。ですからもう群衆のフラストレーションはね、膨らみます。この人はどうやって自分の肉を私たちに与えて食べさせることができるのか。そういうふうに小声で文句を言い始めて、群衆はヨハネ3章のニコデモのように、ヨハネ4章のサマリアの女のように、ヨハネ6章の弟子たちのように、ちょっぴりと、まあ、ちょっぴりではないんですけれども、イエス様をバカにしてたんですよ。いや、そんな話信じるかっていう。つまずいた群衆を見たイエス様はどうされたのでしょうか。もう少し分かりやすい、噛み砕いた優しい説明をしたのか。その反対のことをされました。それどころか群衆がつまずいた点をもっと強調されたんです。もう火に油を注がれたんです。 誠に誠にあなた方に言います、人の子の肉を食べその血を飲まなければあなた方のうちに命はありません。私の肉を食べ私の血を飲む者は永遠の命を持っています。私は終わりの日にその人を蘇らせます。私の肉は誠の食べ物。私の血は誠の飲み物なんです。もう逃げ道ないですね。イエス様はご自分を信じることを、ご自分の肉を食べることと、ご自分の血を飲むことに例えられました。もちろんイエス様はこれは比喩として使っています。皆さん、ちょっと考えてみてください。 人は食べ物と思えないもの、信用できないもの、毒のようなのように自分に害を与えるものは食べません。石って食べますかって言ったら食べません。食べ物じゃないですよね。もし自分の何だろう敵がなんかパンを差し出したらこれ毒入ってるかもしれないと思いますよね。だから食べない。またはうちの子供たちは一人はキノコが嫌いなんですけれども、もうキノコが毒のように、いやこれ絶対食べないっていう、そういうふうに皆さん思いますよね。食べたくないものは食べません。そして人に何かを強制的に食べさせることもほぼ不可能です。2歳になったら歯、1歳になると歯が出ますよね。これ強制的にもう食べろって絶対できないです。痛いです。噛まれます。人は命を得るために、元気になるために、喜びを味わうために、信用している食べ物を食べ、飲み物を飲みます。また食べることと飲むことは一つの行為なんですけれども、受け身なんですね。受け身。ある食べ物やある飲み物から命をいただく、いただく行為です。ですからイエス様を信じることは、イエス様を命のパンとして信用して、その命を食べる、命を飲む、命をいただくっていう、そういうことです。だけどこれも聞いて、いやー難しいなと思うかもしれませんけれども、もっとすごいことをイエス様おっしゃるんです。56節。私の肉を食べ、私の血を飲む者は私のうちにとどまり、私もその人のうちにとどまります。生ける父が私を遣わし、ここですよ。私が父によって生きているように、私を食べるものも私によって生きるのです。これは天から下ってきたパンです。先祖が食べてなお死んだようなものではありません。このパンを食べるものは永遠に生きます。イエス様を食べる、あるいは信じることは、イエス様、私たちがイエス様のうちにとどまり、イエス様が私たちのうちにとどまるっていうふうにそこに、説明されています。でこの「とどまる」っていう意味は、イエス様が、ここはすごく奥義深いんですけれども、イエス様が生ける神様によって生きておられるように、私たちもイエス様によって生きるっていうことです。皆さん、これどういうことなのかって、教会として、1700年前に書かれた信仰告白、使徒信条みたいな信条があるんですけれども、ニカイア信条では、イエス様と御父である神様の関係をこういうふうにまとめてます。唯一の主、イエス・キリストを信じます。神の御子は父から生まれ、父の本質からのみ生まれたのです。神よりの神。光よりの光、誠の神よりの誠の神、作られたのではなく生まれたもの、父と同一の存在である。そういうふうに書いてあるんですけれど、どういう意味なのかっていうのをよくこれ聞いてください。イエス様は神様の子供として、御父のご性質、御父の光、御父の命を全部いただいて、生きてるんです。御父がいないと神さん、か、あの御父から全ての命を、イエス様の命はイエス、御父から全部いただいてるって、そういうふうに書いてあるんですね。それと全く同じように、イエス様を信じる者はイエス様から全てをいただき、イエス様の永遠の命をそのままいただくことができる。伝わってますか？イエス様の永遠の命をそのままいただくっていう。イエス様を天から下ってきたパンとして食べるなら、イエス様のように、御父のように永遠に生きることができるっていう、っていうような ことなんです。21世紀の日本に住んでいる人たちにとしては、いやー、難しいなーみたいな 皆さん思ってるかもしれません。だけど 1世紀の方は絶対信じるよねって皆さん思ってるかもしれませんけど、そんなことないです。1世紀のユダヤ人にとってはもうもっとつまずきのものなんですよ。まず旧約聖書の儀式律法を守るユダヤ人は、血の混じった肉を食べることによって神の民から断ち切られます。ですからイエス様の肉を食べる、イエス様の血を飲むはもう耳障りの悪い表現なんですね。そして目の前に立っているユダヤ人が神の子であり、その人を信じることによって永遠の命が与えられること、しかもイエス様、神様と同じような永遠の命いただくっていうことは、もう一神教のユダヤ人にとってこれ冒涜です。自分たちの世界観の土台を覆すような信仰なんです。ですからこれを聞いてイエス様の弟子と呼べるような群衆のうちの多くのものはもうこう言ったんです。これひどい話だ。誰が聞いていられるだろうか。これ、イエス様、弟子ですよ。それを聞いたイエス様は、私の話があなた方をつまずかせるのかとおっしゃいます。このつまずかせるを指す言語は、憤慨させるっていう意味もあるんですけれども、この言葉はパウロが第一コリント1章23節で使った同じ言葉です。私たちは十字架につけられたキリストを述べ伝えます。ユダヤ人にとってはつまずき、異邦人にとっては愚かなことです。イエス様の命のパンの説教が群衆の表面的な信仰を揺るがせ、多くの弟子たちを憤慨させ、イエス様から背かせました。弟子たちのうちの多くの者が離れ去り、もはやイエス様と共に歩もうとはしなくなったんですよ。いや、それだったらもういい。しかしこれが群衆を憤慨させこれがまあ群衆、群衆を憤慨させることはイエス様の予想通りだったんですよ。こう言います。命を与えるのは御霊です。肉は何の益ももたらしません。私があなた方に話してきた言葉は霊であり、また命です。けれども、あなた方の中に信じない者たちがいます。ヨハネ3章でイエス様はニコデモに似たようなこともおっしゃいました。こう言います。誠に誠にあなたに言います。人は水と御霊によって生まれなければ神の国に入ることはできません。肉によって生まれたものは肉です。御霊によって生まれたものは霊です。あなた方は新しく生まれなければならないと私言ったことを不思議に思ってはなりません。風は思いのままに吹きます。その音を聞いてもそれがどこから来てどこへ行くのか分かりません。御霊によって生まれたものはもう皆それと同じです。要するに父が与えてくださらない限り誰もイエス様のもとに来ない。そういうふうにイエス様は結論付けるんです。大勢の人たちが離れ去ったので、イエス様は12人の弟子たちに、質問されます。あなた方も離れていきたいのですか？もうこれはイエス様が弟子たちが信仰を捨てることを心配されたからではありません。彼らに自分たちの信仰を言葉にする機会をお与えになったんです。どうぞ信仰告白してみてくださいっていう。リーダーであるペテロがこう答えます。主よ、私たちは誰のところに行けるでしょうか。あなたは永遠の命の言葉を持っておられます。私たちはあなたが神の聖者であるとまた知っています。私、この回答大好きなんですよ。もう興味深いと思いませんか？ペテロらしい回答ではないんですよ。いや、イエス様、あなたは私の命のパンです。天から下ってきたパンをもう食べまくりますっていう、もうそれがもうひょ、ね、ペテロらしい回答なんですけど、そうしなかったんです。群衆と同じぐらいペテロ戸惑ってたんですよ。躊躇してるんです。私たちは誰のところに行けるでしょうか？消去法の 回答ですよね。いや、まあ、ここダメなんだけど、ここだ、まあ、イエス様しかないよね、みたいな、消去法です。しかし、一番大事な点、イエス様が最も望まれている点を、ペテロはしっかりと掴んでいました。イエス様のお言葉が、永遠の命の言葉であり、あなたは永遠の命の言葉を持っておられます。私たちは、あなたが神の聖者であると、メシアであると信じ、また知っています。 イエス様の説教の目的は、この12人の弟子たちがこのように信仰告白に、導く、その信仰告白を引き出すためでもあったかもしれません。しかし、この信仰告白は弟子たちの信仰からのものではありません。最後にイエス様はこう、もう一度信仰の源はどこにあるかをもう一度教えられます。私があなた方12人を選んだのではありませんか？そしてその後に12人の弟子の中でもまだ誠の信仰を持っていないことを注意されます。しかしあなた方のうちの一人は悪魔です。イエスはイスカリオテのシモンの子ユダのことを言われたのです。ユダっていうのはイエス様を裏切って、その裏切りによって十字架にかけられたって、そのきっかけなんですね。このユダは12人の一人であったが、イエスを裏切ろうとしていた。これがイエス様の最も長い説教の結論なんです。ハッピリエバーアフター、めでたしめでたしっていう結論ではないですよね。もやもやするなっていう。イエス様の説教はいつもそういうもやもやするような終わりがいつもあるんですね。で、皆さんは、この説教を聞いて全部理解できなくても、この3つのこと、私ちょっと3つのポイントに絞ってみたんですけれども、これを皆さんに覚えていただきたいです。まず1点目です。1点目。イエス様のことを命のパンだと認めるだけでは十分ではありません。実際にイエス様を食べる必要があります。皆さん、6章読んで気づかれたのでしょうか？命のパンのイエス様の説教は伝道メッセージではないんですよ。イエス様のもとに集まってきた弟子たちへの警鐘なんです。現代に言い換えると、毎週イエス様の礼拝に通うクリスチャンを目を覚ませるための説教なんですよ。ですから皆さん、毎週この会衆に来てる皆さん、イエス様こう私たちに、私も含めですよ、こう問いかけてるんですよ。あなた方は今週ここに何を食べに来たんですかって。今日のイエス様の説教は全ての人を説得するためではなく、まず信仰のない人たちに自分の霊的状態を認めさせるためにあったんです。イエス様を神様と認めているかもしれません。イエス様があなたの罪の許しのために十字架にかかり、あなたに永遠の命を与えるためによみがえったく、よみがえってくださったことも知っているかもしれません。イエス様の弟子として、教会に来て礼拝し、御言葉を読んで、神様を自分の唯一の喜びとする、それもいいと、それも知っているかもしれません。私はそこまでイエス様を拒否していない。イエス様が命であると認めていると皆さん思っているかもしれません。しかし、イエス様を見て、命のパンだ、おいしそうだねと言いながら、命のない死に至る、すぐなくなってしまうパンを求め、それを食べ続けることもできます。やってるかどうかは分かりません。しかし、このもし2万人の弟子たちの中にそのような人がいたとすれば、信仰を告白した12人の中にそのような人がいたとすれば、この会衆の中にもイエス様の命のパンを食べていない人がいる可能性はゼロではない。それも言えます。ですからもう一度お聞きします。私たちは毎週ここへ何を食べに来てるのでしょうか？私たちがイエス様以外のものを食べに来たのであれば、私たちは永遠の命を持っていません。本当に命のパンを食べる気にで来たのですか？とイエス様は私たちに問いかけておられるんです。もしイエス様を信じていないことに気づいたのであれば、ニコデモは悔い改めたんですね。ああ、やってしまったって言って、本当に信じますって、そういった方なんですけれども、悔い改めてイエス様を信じてみるのはどうでしょうか？これ2点目ですね。もしイエス様の言葉が永遠の命であると信じるなら、あなたは自分がどれほど愛されてるか、皆さん知っているのでしょうか？いやー、お腹がペコペコで、喉がカラカラで、イエス様を食べ、イエス様を飲みに来ましたって、はっきりと 確信を持って言う方がおられるかもしれません。これはもう本当に感謝すべきものですし、立派な信仰だと思います。もう感謝です。しかし、そこまで確信を持って、喜びを持って言えない方も多いと思うんですよ。もう日本人は、日本にいる、長くいる人たちは、謙虚なんで、そこまで確信、そこまで言えない人もいるんですね。ペテロのように、そこまで言える信仰はないかもしれない。だけど、他に行くところもないし、イエス様にしか永遠の命の言葉はないと思うから、残ろうと思いました。消去法の信仰。だけど、ペテロのような信仰告白が、この改心の大半だと思います。しかし、忘れていけません。大勢の人たちがイエス様の言葉を聞いてつまずいてしまう中で、イエス様の言葉は永遠の命を持っていると思えることは、神様が天地を無から創造されたことよりも、はるかに偉大な奇跡なんです。もっと言うと、自分がイエス様を信じられることは、どれほど三位一体の神様に愛されているかの証拠なんです。ですから、自分に確信があるかどうか、それを不安を持つよりも、自分に信仰が与えられている、イエス様に永遠の命があるっていうことを信、それ、そのこと自体が驚くべき恵みだってことを受け入れてください。御父が自分をイエス様に導かれ、聖霊様は自分の中に信仰を生み出され、イエス様が私たちを選ばれ、三位一体の神様が私を特別に愛してくださっていることに、皆さん感動してますか？感動してください。喜んでください。で、最後ですね。もし私たちがイエス様を食べることができるなら、それはあなたに命を与えるためにイエス様の肉が裂かれ、血が泣かされたからなんです。イエス様が私は命のパンですとおっしゃった時には、イエス様は、抽象的な霊的な命について指しておられませんでした。イエス様は私たちが永遠の死を味わわないこと、そして文字通りの永遠の命であるよみがえり、神様の独り子として道近からいただいた同じ永遠の命をいただくと約束されました。同じように私たちは私の肉を食べ、私の血を飲む者は永遠の命を持っていますっていう言葉も、抽象的な霊的にそれだけに解釈してはなりません。イエス様は文字通りに復活を、文字通りの復活を約束されたように、文字通りに私たちのためにご自分の肉を裂き、ご自分の血を流されました。それ十字架ですよね。そして文字通りにイエス様は十字架の上でご自分の命を捧げられ、聖晩餐でその意味を説明されました。それからパンを取り、感謝の祈りを捧げた後、これを裂きっていうか、硬いパンを裂くその音、それはイエス様の肉です。弟子たちにこう与えて言われた。これはあなた方のために与えられる私の殻です。また杯を飲み、杯を取り、感謝の祈りを捧げた後、こう言って彼らにお与えになった。皆この杯から飲みなさい。これは多くの人のために、罪の許しのために流される私の契約の血です。私たちがイエス様を食べる、信じるという行為は、100%私たちが受け身で、全てはイエス様ご自身が用意してくださる意味です。信仰によってイエス様の命を食べ、イエス様の永遠の命の言葉にとどまり、感謝しつつ、今週も歩んでいきましょう。お祈りします。愛する天のお父様、どうかあなたの御言葉は永遠の命であること、あるってことを信じて、あなたと共に歩み続けるように助けてください。イエス・キリスト皆によってお祈りします。アーメン。